ユナイテッドノース 84.2 タックの二択三択番組ナビゲーターのタックンこと弁護士武田貴博です。
こんにちは、アシスタントナビゲーターすずです。
はい、ね、最近はね、ちょっとこう、はい、ナビゲーターつながりで、すずちゃんも結構ね、黒回されてますね。
そうですね、お会いしたことない、ようこさんとかお会いしたことなくって、うん、初めてお話しさせていただいて、この前の交流会で、うん、それ以来ね、ちょっと仲良くさせていただいてまして、
はあ、あれこれもご縁ですね。
そうですね。皆さんね、とても良くしていただいて、うん、私一番年下なので、はい、しっかり可愛がっていただいております。
なんかね、来週はね、屋形、うん、船なのでね。
そうなんですよ。
先週ヒットでしていただいた小川さんのね、屋形、はあ、船にね。
私、テキニティアシスタントの立場で、そんないろいろ会に参加させていただいていいんでしょうか。
ああ、いえいえ、もうね、僕乗れないんで、ちょっと、この番組代表で。
はい、楽しみにしてます。
はい、報告待ってます
。はい、では番組ではリスナーの皆様からのメッセージをお待ちしております。愛知北 FM の公式ページよりさっくんの二択三択を選んでメールを送ってください。今日はどんなテーマでしょうか。
今日はですね、ワイド、
ワイド、うちぼやお主も悪よのみたいな感じですか。
知らんでしょ、このセリフ。
ちょっとでも YouTube で見ましたよ。
ああ、そうなんです、うん、そのレベルなのね。
こんな感じでかなみたいな、これの下からこんなお金が出てきてるのを見ました。
そうそうそう、お、じゃあ続きあって、お代官様ほどではございません
って言うんですよ。そうですね、時代劇のあだですよね。
そうなんです、はいはいはい。まあ、ワイロってね、うん、まあそういうね、ちょっとまかなうっていう、
まかなう、うん、だから、うん、それまかなうって言うんですね、うん、で
意味的には切り盛りするとか取り計らうとかね、うんうん、本来は悪い意味ではないんだけど、
そうなんですか、うん、
なぜかね、イメージ良くない内容ですね。
なんかワイロって聞くとなんかもうなんか引っかかるっていうか、グレーなイメージはありますよね、確かに、ね、
まあもちろんね、ワイロ自体も真っ黒けっけなんで、
あ、真っ黒けっけなんだ、
う
ん、
そうそうそう、だからまあ一旦です、うん、まあそのあたりもね、踏まえて解説していきましょう、う
ん、はい、よろしくお願いします。ではスタートです。
タックンの
二択三択。
この番組は武田貴博総合法律事務所の提供でお送りいたします。失った愛を取り戻す、消え散った愛に終わりを告げる、あなたの愛を共に考えます。武田貴博総合法律事務所です。
84.2 タックンの二択三択ナビゲーターはタックンと
アシスタントすずでお届けしています。
はい、それでは最初のコーナーは土砂への二択三択でーす。ありがとう。これはね、ネットや SNS で実際にあった A、はい、B どっちがいいのっていうですね、まあ、お悩みについて、まあ、法律家である私タックンがですね、解説していきます。
はい、お願いします。
はい、実際の判例がね、判決と見解が異なる場合もありますが、まあ、法律の解釈ね、多種多様ですので、うん、あくまでも一つの例としてね、ご理解ください。
はい、本日のお題は賄賂です。
はい、
この言葉を聞いてギクッとする方、よーく見させて聞いてくださいね。
はいはいはい、
はい、では賄賂になるのか、法律に詳しい方お願いします。
はい、
例えば専門工事の建設会社から、うん、設計事務所や元請けのゼネコンにお歳暮、お中元、菓子折りなどの贈り物をすることはあると思うんですが、うん、金券の場合ってどうなんでしょうか。
うん、
これあげるから何々してねというきっちりした約束がないとしても、
うん、
これからもうちの広報よろしく、よかったらこれ使ってねぐらいで持っておくのは、そしたら商品券、ビール券、
うん、
あと現金は OK なんでしょうか。賄賂に当たってしまうのでしょうか。
なるほど。
はい、 A 賄賂となる、
うん、
B 賄賂とならない、
うん、
C 現金のみで、現金のみ賄賂で現物は該当しない、
うん
うん、
これ実はですね、
はい、
当然現金だけではないんですけど、
はいはいはい、
前提としてですね、
はい、
基本的にお金や金品を渡す相手は、
うんうん、
基本的に公務員なんです。
公務員の人に渡すのは、が、
贈賄で、
あ、ダメな
の、ね、もらうのは、収賄の、で、捕まる人は、公務員または、仲裁人。まあ、仲裁人って今、新しく法律ができたんで、今は公務員ですよ、
あ、そうなんですね。
だから、これ、あの、ゼネコンとか、その、設計事務所で、基本的に民間ですよね。
はいはいはいはい。
なんで、まあ、これは基本的にちょっと、そういう人にね、渡すっていうこと自体、うんうん、で、それで、まあ、なんかね、ちょっと、不公平な取引をすること自体はいいことではないんですけど、
はいはいはい、罪には
罪
にはならない、
うん、収賄罪、ね、贈賄罪にはならない、ならない、
あ、じゃあこのお中お歳暮とかお中元以外の時にちょっとこの賄賂、
うん、
として渡してたとしても、うん、罪には問われないってことなんですね。
そうですね。で、あの政党とか、うん、もう基本的にはあの政党自体はね、うんうんうん、まあなんていうんですかね、公務員というわけで、ちょっと国会議員っていうことになれば、
はいはいはい、
あのもちろんあの公務員なんでアウトっていうことになりますが、
うんうん、
政党そのものがですね、あの公務員あの収賄とか贈賄ってことにはならないんですけど、
は
い、ただし、あの、
はない、
うん、もちろん、あの、それとは別にですね、政治資金の規制法だとか、そういったようなものがあるので、
はいはいはい、
そっちに引っかかる可能性があるということです。
そうなんですね。
政治資金とかでも、あの非常に、あの、
いろいろ、なんかね、
あの、規制がありますので、
うん、
あの、そういう、そっち方面で捕まることがあるということですね。
はい。じゃあ、むやみやたらにね、渡してダメだよってことで。
まあね。うん、まあもちろん、あの、適正な政治献金はもちろんやってもいいんですけど、その辺はまあ、ちょっと法律を守ってやってくださいね。
はい。
はい。
では、続いて。賄賂って話を持ちかけた時点で、犯罪になりますか、うん、それともお互いがその話に納得してしまい、実際に取引をしてしまった時点で犯罪になるのですか、うん、A、持ちかけた時点で罪確定、
うん。
取引終了で罪確定。起訴され始めて確定、
うん、これはですね、実は A なんです、は
い、あ、もう持ちかけた時点で、
うん、だから、そうなんです。だから、贈賄で行くと申し入れをした時点で、
はいはいはい、
ダメだし、
うんうん、
収賄の方で請求した時点でダメ。
うん、だから賄賂の話を持ちかけるって なんか難しくないですか？
いやー、それはもう、
あるんですか、実際に。うん、
ちょっとね、こちら、普段、いつもお世話になっておりますので、
はいはいはい、
お金を差し上げたいんですけれども、みたい
な。あー、そうなんですか。あ、それ、もらう側が納得してもらっちゃったら、もうそれ持ちかけられたってことになっちゃうんです
か？基本的にね、なんていうのかな、贈賄だから、
うん、
お金をあげる方ね、
うん、
あげる方は、渡しますよというふうに言った時点で、贈賄罪になったとか。で、なんですけど、まあ実際問題ね、
はいはいはい、
言ったか言わないかという部
分で、まあそうですね、難しいのになっちゃう
んで、なかなか証明するのは難しいので、
うん、
そこで、捕まる人はまああんまりいない。
あんまりないですね。
基本的にはね、やっぱりこういうのって、お金の、やっぱどうすればいいって分かりにくいんじゃないですか。はいはいはい、だって現金で振り込む人いませんからね。
そうですね、手渡しですよね。
現金で持っていくし、で、なんでバレるかっていうとですね、やっぱり会社がね、持っていくときに、やっぱりね、会社もね、経費にするんですよ、これ。
あー、そうなんだ。うん、
で、なんかわけのわからない。
帳簿つけちゃってるからか。
そうそうそう。で、そうすると、税務署にそのお金なんですかと。
うん、
いうふうに聞かれて、
うん、
で、ちょっとしどろもどろになってですね、
バレちゃうんだ。
バレると。いうことが多いんですね。やっぱり、ね、ただならぬお金がやっぱり動きますから、
うんうんうん
うん、
何百万もね、何を経費に使ったんですかってなっちゃうんですね。
そう。ただまあ、なんていうんですかね、まあわかりませんけど、まあ国公立大学のね、ラグビー学とかだったら、まあ、
はいはい、
個人のお金なんで、わかりませんけど、ただ逆に、もらう方がね、このお金なんですか、
ね、あ、そうですね。もらった側も、このお金なんですかってなっちゃうから、結局、どちらかがもう、バレてしまったら、もうその時点でもう罪になっちゃうんですね。
そうそうそう。そう。ただね、まあ、本当に、こういうね、やっぱりこういうね、賄賂とかが横行すると、
はいはい、
基本的には政治が乱れますんでね。
そうですね。
そうすると国が滅ぶと、
はいは
い、いうことになりますので、はい、そういうのを、まあ、歴史がね、証明しているので、そういうのを、まあ、取り締まっていくっていうことは、国を守るということなんです ね。
はい、では続いて、賄賂で逮捕された人は、その賄賂を返還することになるのですか、
はい、
それとも罰金はあっても返還は必要なく、
うん、
1億円もらったとすればそのほとんどは自分で使えますか、
うん、
そうだとすると余生はそのお金で暮らせそうです。
お、
国が賄賂の額を強制的に被告から押収するのでしょうか、その後は返さなくていいのでしょうか、
うんうんうん、
A 没収され国庫収入になる、うん、B 差出人に返還、
うん、
し、現金なので返還はない。
これはですね、まあ、当然だと思うんですけど、うん、はいはい、A です、これは。
募集されますね。
ちゃんとね、刑法の197条の法というところに指定されています 。
もう決まってるんですね、
う
ん。
もうね、その賄賂のお金は国は没収することになってます
ね。没収するんだ。
はい。
それもじゃあ、あげた人にも、買えない、
うん、
ないんだ。
そうです、そう
です。で、あげた、なおかつあげちゃった人は、罪だからね。
うんうん、そう。しかも、絶対刑務所にも行かなきゃいけない。
行かなきゃいけないし、
お金も返ってこないし、
さらにお金払わなきゃいけないんですよね。
まあ、
罰金？
罰金だったらね、まあ、だけど、まあ、基本的にね、懲役になってしまったら、まあ、罰金はないけど、まあ。
懲役になるんですか？
あります、
あ
ります。
ああ、そうなんだ。うん、だから結構重い罪なんですね、大。
うん、そうそうそうそう、そういうことになりますので、まあ、うんうんうん、まあね、賄賂を送ってもですね、なんて言うんですかね。いいことはないということです。また、完全収賄罪でいくと、5年以下の懲役です。
5年以下の懲役、
だ結構、罪は重いですよ。で、贈賄罪で
い
くと、
はいはいはい、
基本的に3年以下の懲役、または250万円以下の罰金なんで。
250万払わなきゃいけないんですね。
そうそうそう。
あららら、それ、あげた人が、どっちも同じ罪なんですかね。
いやいや、もらう方が重い。
もらう方が重いの、
うん。もらう方が公務員だから。公務員でありながら、賄賂をもらうとは何事だってことで、罪は重いですよ。
なんか、難しいですね。民間はよくて、うん、よくてっていうか。
民間は、まあちょっと、
ね。よくはないけどね。
逆に、ね、形としては、よこせって言われる場合もあるんで。
うん、あー、
公務
員。脅し？
まあ、まあ、それに近い。
脅しの方になっちゃう。
うん、よこせと言われて、渡す場合も、そういう形の場合もあるから、
うん、
まあ、そういうことから考えると、まあ、ちょっと民間人の方がちょっと軽くなってる
ですね。あ、そうなんですね。やっぱり、その役所関係にお勤めの方は、もう、ダメってことですね。
まあ、よっぽどね、まあ、最近は厳しくなってると思いますが、まあ、ちょっとね、そういったような、請求されてるなと。いうようなことがあったらですね、ちょっと、警察に相談された方がいいかもしれませんね。
そうなんですね。ちょっと、賄賂って聞くと、やっぱ、もう悪いイメージしか、ね、ないですね。
まあ、普通ね、賄賂だと思って賄賂を渡すっていうのは、相当ね、肝が据わってる人なんですけど、まあ、当時、
仮に、賄賂って知らなくて受け取っちゃった人はどうなりますか？
いや、だからそれは、基本的に、さっきも、これ賄賂ですって言わなくても、
そうですよね、
やっぱり、自分の仕事に関連して、お金をもらっちゃったらそれも賄賂だから。
そうなんだ。知らなかったって。は通用しない。
そう、通用しないんです。はい、気をつけてくださいね。
はい。
はい、
お主の悪いよのは、
はい、
どういう時に渡します？
あれはだから、いちご屋さんという人がですね、
はいはいはい、
自分の商売の便宜を図ってもらうために、その地元を治めるお代官様にお金を渡すわけですよ。
もうじゃあその時代からも賄賂は存在してる。
もう昔からあります、賄賂は。そうなんです。で、今の世の中も、まだね、ちょっと発展途上国とか行くと、警察に賄賂を渡せば捕まる。
ああ、
そういう話も聞いたことありますよね。
ちょっとね、今日賄賂について、いろいろお勉強しましたが、
はい、
ダメですね、はい、悪いことをして。
そういうことです、はい。はい、
はい。それではここで音楽のお時間です。たっくん、今日の一曲をお願いします。
はい、今日はですね、昨日がですね、
はい、
49回目のバースデーということで、
お誕生日だったんだ、
そうです。はい。
工藤静香
の恋してよ。
Thank you.
二択三択。続いてはですね、ゲストに、番組ゲストをお招きして、はい、ザックバランにフリートーク二択三択で、ダトコ勝負でーす。
はい。
マンスリーアシスタントのスーちゃんとお送りしています。
今日はですね、はい、私のお友達さん連れてきちゃいました。
はい。では、スーちゃんご紹介お願いします。
はい。ご自宅でカイロハウスを経営されております。カイロハウス花花の山口ジミさんです。よろしくお願いします。
はい、ようこそ。
はじめまして、こんにちは。よろしくお願いします。
ご自宅ってことですが、はい、何市になるんですか？
愛知県小牧市の方になります。
そうなんです。なるほど。近所なんですよ。
あ、ご近所さんなんだ。
そうなんです。私も実際ね、何度か通わせていただいてて、
なるほど。
ゆみちゃんによくしてもらってるんですけど。
ゆみちゃん、若いのに何、そんな、携帯とか何、
骨盤矯正とか、うんうん、お顔とか、デコルテとか、女子はもう悩みが尽きませんから。
そうなんですね、そうなんですね。
でももちろんデスクワークなので、
うん、
パソコン仕事なので、ね、うん、肩こりやね、
ここ からないですよね。なるほど。うん、そうですか。今ね、ちょっとお話ありましたけど、うん、ユミさん。
はい。
ユミちゃん。
はい。
どういったようなことしてくれるんですか？
まず、初めて見えた方には、うん、お体のお悩みはどちらになりますかということで、うん、まずカウンセリングシートに記入していただきまして、うんうん、あとは、細かく問診をしていきます。
うん、
で、鏡の前に立っていただきまして、
はいはい、
自分の体をちょっと見つめ直していただく時間になりますね。
ちょっと歪んでたりするんです
ね。そうです。で、こっち、まあ、例えばですけど、うん、肩こりの方、あとは肘の方が下がっておりますね、うん、とか、うん、そういうのを自分の目でも見て、必ず確認をしていただいて、ご要望があれば、お写真の方も、そこから撮って、正しい姿勢はこうですが、今こうなっておりますよということで、一緒にチェックをしていきます。はい。で、そして、骨盤から、まず整えていきまして、全身をチェックしていくっていう形になりますね。
やっぱりね、その、腰痛とか、肩こりになってる人っていうのは、はい、ちょっと骨格がちょっと変わって、
確実に歪んでます
ね。歪みが原因なんですね。
はい。本当に歪みが原因で、本当に骨盤の歪みが原因で、うん、様々な症状が出てきます。
男性はやっぱ骨盤歪むんですか？
はい、男性も歪みますが、やはり女性の方が出産っていうことがあって、細かく言うと、あれなんですけど、そもそも骨盤の形自体が女性と男性では異なっています。はい、うん、女性はその骨盤の中に赤ちゃんが入ることになりますので、うん、開きやすいです。とっても。
うん、
女性の方が圧倒的に多いですか？
多いです。やっぱり、歪みやすいがゆえ、腰が痛い方ですとか、背中が痛いとか、肩が痛いとか、首が痛い、頭痛がするとか、あと最近ですと、ちょっと不妊治療で通われる方も実はいらっしゃいますね。
不妊とその、整体というか、回路で関係するんですか？
そうなんです。骨盤が歪むと、うん、その中にある子宮ですとか卵巣ですとか、うん、そういう場所の機能も低下してきます。
なるほど、はい、なるほど。
なので、うまく、卵ができないとか、わかりやすいことですけど、あとはうまく、着床しないですとか。
なんか、よくお医者さんとかで、調べてもらって、うん、旦那さんも奥さんも、うん、異常がないのに妊娠しない人っていうのは、うん、結構そういうところの原因があったりするんですかね。
肩もかなりいらっしゃいます。はい。まあ、どことは申し上げないんですけど、うんうん、お医者様の方でも、すでに通って、うん、とあるお医者さんに通って、うん、でも、ある通り一通り治療したんですが、うん、っていう方が、お医者様自体から、骨盤矯正に行ってきてくださいと。
うん、お医者様側から
側から、そうですね。うん、されるところもあると聞いてます。うん、はい。うちへ来る患者さんは、お医者様の方から言われてきましたっていう方ばっかりです、ね。
なるほど。
はい。
じゃあ、お医者様なら実際知ってるんだよね。
そうですね。
答え知ってるんだけど、医学的に説明できないから、みたいな。
ないし、病院だと骨盤矯正ができないので、専門が違うので、しっかりそういう施術院に来て、まずそういうところで自分の持ってる体の機能を 100% にしてきてくださいということですね。はい。
なるほど、なるほど。
骨盤の歪みで人生変わるって言ってもいいぐらい。
いいぐらいだと思います。本当に、ね、なんて変えられる方もいらっしゃいます。
あ、体調が良くなって。
腰が痛くても立てずに、引きずるようにくの字に折れ曲がってきたんだけど、帰るときには立ててるので、まっすぐ。本当にびっくりされる方もいらっしゃいます。
神の手ですね。本当に、5年、6年ほど前から仲良くさせてもらってるんですけど、何か年齢はまま言ってるんですよ、本当に。
らしいですね。なんかあげようかな。
腹つやもいいし、やっぱ、姿勢が美しいから、後ろ姿はとても綺麗だし、
あ、前が汚いのね。
やっぱね、会うたび会うたび、やっぱ生き生きしてるというか、やっぱ、美しさがもう内面から出てるっていうか、
まあやっぱりね、その、手術される方がね、元気じゃないと。
あ、そうです
ね。当然、それはありますよね。で、この、回路の方ですが、大体何年ぐらいやってらっしゃるんですか？
ライセンスを取ったのが大体9年ぐらい前に。
9年前から持ってるんですね。
はい。
で、今、そのね、開業してみるわけですけど、はいはい、こちらは何年ぐらいやってるんですか？
こちらはちょうど3年目ですね。になります。
なるほど。
はい、
こちらはですかね、やっぱり、もう今の話聞いてると、すごくニーズがある感じがするんですけど、やっぱり満員ですか、やっぱり。
満員でございます、ね。本当にたくさんの方からお問い合わせいただいたり、ご紹介いただいたり、しておりまして、本当に困ってる方が多い中に、なんかこんなに痛くて、着替えすらできないとか、背が上がらないとか、歩きにくい、立ってるだけで辛いとか、本当にいろんな方がいらっしゃって、本当に、世の中の皆さんを良くして差し上げたいんですけども
、痛くっていうのもいいですよね。そうですね。やっぱね。
本当に。
そう、僕ぐらいの、今僕44ですけど、うん、僕らの年になってくるとですね、もう座席に座れないっていう、膝が、
いらっしゃいますね。
僕はまあなんとかね、軽い座席に座れるんですけど、
先生も必要なとこありますか？
僕はね、もう肩が。うん、右肩がもう昨日の夜から痛くて痛くて飛ばなくてですね。
今すぐ見てさせてあげたいです。
先ほどですね、まあ、自分の相談を、ちゃんと立ち上げて自分の相談をしてました。
はい。
だからまあね、本当に、これ結構目に見えないですよね。ぱっと見ね、健康そうに見えるけど、実はね、腰が痛い、肩が痛いっていう人なんで。
本当に、辛さは本人にしかわからない。ところになりますね。
そうですね。はい、まあそういうね、ちょっとこう自分の体、そういう意味でね、体を知って、よく知ってるね、先生が近くにいるっていうのは本当に心強いと思いますし。
うん、ね。今更なんだけど、ちょっとゆみちゃんに聞いてみたくて。
あ、どうぞ。
なんでこの仕事しようと思ったんですか？
ありがとうございます。
うん、
話せば長くなるので、すごい短く言うんですけど、
はいはいはい、
亡くなったおじいちゃんが自宅でアンマさんやってたんです
よ。そうなん
だ。で、小さい時から、まあ、中学生とかになると肩こりとか、私も経験があって、なんか私、おじいちゃんに肩を揉ませてたんですね。先生なのでね、はい。で、おじいちゃんも自宅で、そういう形で、治療院をやってたんですけども、まあ、そういう環境でずっと大きくなってきたんですよ。で、自分が、まあ、子育てしだして、で、もともと友達が最初にカイロの先生やってて、で、そこにまあ、そういうことが好きなので通ってたんですね。痛いところもないんですけど。で、そういうライセンスが取れるよっていう話を聞いて、少し前から聞いてたんですけど、まあ、行こうか行かないかってとこだったんですけど、子供が大きくなった時に部活とかで痛めた時とか、まあ、予防で見てあげれたらいいなとか、そういう。
子供のためだ
ったんですね。そうですね。子供とあと自分のため、自分の今後のためと、まあ、家族のために行ったのがまずきっかけですね。
今はもう大繁盛
です。まさかね、こういう風になるとは、予想だにしてなかったんですけども。
で、家族の方もね、今家をちょっと改造してね、やってるわけですから、ご理解もあるということで。
はい、そうですね。
で、それがね、そういう、こう、まあ、一つのね、決心っていうかね、きっかけがね、今こうなってるわけなんで。
はい。
やっぱ、9年前にね、そのライセンス取った時、今こうなってるっていう想像してました？
全く想像していませんでした。
ああ。
本当に趣味と、 まあ、あと友達、うん、とか、友達の友達とかを、うん、あの、ちょっと先輩先生のお店を借りて見て、うん、差し上げてたっていうぐらいだったんですね。
は
い、
まさか独立する
とは。まさか独立するとは。
は
い、もっとはいろいろな風が吹きましたね。
うん、
はい。
まあね、まさに人生の二択三択。
あはははは。そうですね。ちょっとイベントの告知があるということで、お願いします。
はい。インナー活動として時々あのお誘いがあったりとか、うん、あの自分で申し込んだりしてイベントをやらせていただいてるんですが、うん、まず近いところで言いますと5月18日土曜日、うん、扶桑町にて、うん、扶桑マルシェ、龍泉寺さん、うん、と、東山さん、うん、お寺さんが2軒並んでいます。そこで、うん、マルシェに出展させていただいております。あと6月2日日曜日、ワンマルクの市、まさにこの、
はい、
まさにこのスタジオの横の駐車場ですね。
はい。
はい、そこで、ワンマルクの市ということで、出展させていただいてます。あと6月16日日曜日、キッズジョブパーク、大口微笑みプラザ。そういうところで、子供さん向けのイベントになります
ね。はい。だからね、イベントされてるみたいなので、はい、皆様よかったら、はい、カイロハウス花花で、ぜひ検索してみてください。
はい。はい、今日はどうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。法律関係なので、お困りの場合は、ぜひとも春日井のグランドリーガル武田隆弘総合法律事務所にお尋ねください。
はい、よろしくお願いします。
はい、ありがとうございました。どうもありがとうございました。二択三択出たとこ勝負でした。
失った愛を取り戻す、消え散った愛に終わりを告げる、あなたの愛を共に考えます。武田隆弘総合法律事務所です。
時刻は間もなくお昼2時30分になります。ユナイテッドノース 84.2 をお送りしてきました、タックンの2択3択、そろそろお別れの時間です。
はい、そうですね。ちょっとお友達を呼んだということもあって、トークが長くなってしまいました。すみません。
いえいえ、楽しかったですね。
はい。
はい、
ありがとうございます。
では、すずちゃん、インフォメーションお願いします。
はい、番組ではリスナーの皆様から2択3択を募集しています。日常生活の中でお困りのこと、お悩みのことなど、どんな些細なことでも結構です。はい、聞いた FM 公式ページより2択3択宛てにメッセージをください。次週の相談テーマは何でしょうか。
はい、次週はですね、離婚の慰謝料。
あらららら、
あのね、慰謝料の額がね、どうやってね、上げ下げとなるかね、
決まりがあるんですね。
うん、実はね、ちょっと離婚慰謝料については、うん、ちょっと最近ちょっと話題になったですね、最高裁判所の判決とかもあったりするんで、
はいはいはい、またまたお勉強違いのあるテーマ、
ね、そう、ちょっとそこら辺もね、ちょっと解説できたらいいななんて思ってます。うん、
はい、この件に関してメールもお待ちしております。番組提供は武田隆弘総合法律事務所でした。
次週はね、はい、収録にてお送りします。番組ナビゲーターはたっくんと
すずでした。
せーの、
さようなら。